今回は大きく2点、壱岐市公共施設等総合管理計画についてと、自治体 DX デジタルトランスフォーメーションの推進についてお尋ねをいたします。まず公共施設総合管理計画についてお尋ねをいたします。公共施設について、全国の地方自治においても老朽化は進み、施設の更新時期を迎えております。今後巨額の、更新費用や修繕費集中して発生することは予想されております。しかし地方における財政状況は大変厳しく、歳入では人口減少など税収の減少、一方歳出は高齢化による社会保障費の増大に伴う扶助費の増加を見込まれており、今後すべての公共施設を維持していく財源の確保は大変厳しい状況だと思っております。また人口減少問題や少子高齢化によって人口や年齢構成の変化に伴い、施設の利用状況に施設機能の変化への対応が考えられ、災害時の避難所の検討や合併して20年施設全体の適正か適正な公共施設にして統廃合を考えていく必要性が出てきていると思っております。私たち壱岐市も他の自治体同様に、社会環境の変化や地域特性に応じ適正な公共サービスの提供と安定した財政運営をしていく上で、市が保有する公共施設の、把握し、計画的な維持管理や長寿命化を図ることによって、財政負担の平準化、安全で安心で、持続的な施設サービスの提供、こうした背景を踏まえ、総務省からの通達で、公共施設個別計画や公共施設等総合計画管理計画ができたと聞いております。この管理計画は基本的な考え方、また基本方針、そしてそれを踏まえた施設計画の方向性の部分を定めてあると思います。通告に書いております通り、平成29年3月策定、令和4年3月改定、壱岐市公共施設等総合管理計画は、高度成長期に整備された多くの公共施設について、このままの維持した場合、膨大な費用が必要となり、財政負担の圧迫が危惧されると考えられます。人口減少、市税の伸び悩み、地方交付税の減収と厳しい財政状況が続くのが現状です。公共施設の全体像を把握し、長期的視点を持って公共施設の更新、統廃合、耐震、長寿命化を計画的に行うことにより、財政負担の軽減や標準化を図り、公共施設の、適切な配置を目的に、この計画は作成されております。平成24年より学校施設、平成30年より、行政庁舎などの施設の耐震が始まり、学校施設は平成27年、全庁舎も令和2年2月に完了しております。令和3年3月に壱岐市公共個別計画もできており、壱岐市公共施設等管理計画、施設ごとの管理に関する基本的な取り組み方針が定めてあります。公共施設の更新、複合化、統廃合、長寿命化の計画及び長期的に安定した公共サービスの提供と壱岐市の強靭化につながるのつながっているのかお尋ねをいたします。一番目に、 維持する、する施設の優先順位付けについてのお考えを伺います。2番目に、更新時期を迎えた学校施設4庁舎についてのお考えをお伺いします。売却や廃止撤廃の方針についてお伺いいたします。4番目に、壱岐市公共施設等総合管理計画を管理せず実行するなどの体制をどうするのか、お伺いをいたします。以上4点よろしくお願いいたします。
土屋議員の質問に対する理事の答弁を求めます。熊総務部長。
おはようございます。15番、土屋議員のご質問にお答えをいたします。なお、質問の中の丸2の質問のうち、学校施設の考え方については、この後教育次長の方からお答えをさせていただきます。まず丸1の、維持する施設の優先順位付けの考え方についての質問でございますが、議員ご質問の通り、壱岐市では公共施設等の全体像を把握し、財政負担の軽減や平準化を図り、公共施設等の最適配置を実現するため、壱岐市公共施設等総合管理計画を基本計画として、公共施設等の数、延べ床面積等やトータルコストの縮減、平準化に関する数値目標を掲げ、施設ごとの具体的な方向性と実施事項を定めた個別施設計画を令和3年3月に取りまとめております。この計画の主な内容といたしましては、対象施設を施設の特性に応じて十分類に整理し、施設ごとに施設概要、短期的方針、中期的方針を示しております。対象となる全355施設のうち約220施設を維持することとしておりまして、その他統合や改修、機能変更等もございますので、少なくとも250から300の施設を将来にわたり保有することになると予定をしております。維持する施設の優先順位につきましては、市民皆様の地域コミュニティの維持、活性化など持続可能な市民サービスを提供できることを考慮しながら、施設の維持管理コスト等の縮減を図ることを、観点に各所属部署において判断して計画を掲げているところでございます。これらを踏まえ、真に必要な公共施設を安全に保有し続けることができる運営体制の確立に努めてまいりたいと考えております。次に、丸2の質問のうち4庁舎の考え方についてお答えをいたします。壱岐市庁舎につきましては、平成27年4月26日に行われました庁舎建設に関する住民投票の投票結果を受けまして、新庁舎の建設は行わず、現在の4庁舎を改修して活用することを決定し、この各庁舎の耐震改修工事は壱岐市役所庁舎耐震改修基本計画に基づき、合併特例債の活用期限を考慮して実施をいたしました。令和元年度までに4庁舎すべての工事が完了したところでございます。しかしながら、耐震改修は完了しましたものの、建物の耐用年数が伸びるということではないことから、いずれ庁舎整備にかかる検討を行わなければならない時期がやってまいります。壱岐市公共施設個別施設計画では、その方向性は統合と位置づけており、その時点において人口の状況、人口の分布、年齢構成など十分考慮した上で、庁舎の整備について 議論を行うことになるものと考えております。その際、特に大きな課題となりますのが財源の問題であります。今後合併特例債などの制度が見込まれない中で、一般財源による調査整備に対する財源の確保は極めて厳しく、基金の積み立てを行っていくことが一つの有効な手段であり、各年度の財政状況によって積み立てを実施しているところでございます。次に丸三の質問、売却や廃止撤廃の方針についてお答えをいたします。公共施設等総合管理計画におきましては、公共施設の保有総量の抑制と圧縮を図り、施設の統廃合や共用廃止による維持管理費を削減することを掲げておりまして、遊休施設等におきましては民間事業者等へ積極的に売却を図ることとしております。個別施設計画におきましては、廃止閉館が19施設、解体が28施設となっておりますので、その方針に基づきまして関係者皆様に十分な説明を行いながら進めてまいりたいと考えております。次に丸4、壱岐市公共施設等総合管理計画を管理実行するなどの体制についての質問にお答えをいたします。現在個別の進捗につきましては、令和3年に策定をいたしました公共施設個別施設計画の今後10年間の管理計画に基づき、各施設所管下で鋭意取り組んでいるところでございます。本計画を管理実行する体制につきましては、平成27年度に設置しております壱岐市戦略的行財政マネジメント推進会議を推進母体として下部組織の位置づけで仮称でございますが、公共施設個別計画施設計画推進部会を置いて、公共施設、個別計画全体の進行管理を行っていきたいと考えております。以上でございます。
はい、塚本警部次長。
おはようございます。
おはようございます。
私の方から学校施設につきましてお答えをいたします。学校施設につきましては、小学校中学校ともに耐震診断を実施し、基準を満たしていない校舎13校、体育館9校の耐震改修工事を平成24年度から27年度にかけて実施しました。また耐震基準を満たしていた学校についても、外壁の劣化や雨漏り等が発生している施設もありますので、外壁及び屋根等の改修工事を計画的に進め、今年度で全ての学校の改修工事が完了する予定です。これらの工事を行ったことで、耐震強化をはじめ施設の超寿命化が実施できているものと考えています。壱岐市公共施設個別施設計画では、学校施設については小学校18校、中学校4校のすべての学校を維持するとしておりますので、今後も改修工事を実施しながら維持継続利用に努めていきます。学校は子どもたちが日常的に利用する施設になりますので、改修工事では児童生徒の安全面の確保ができないと判断した場合には、施設の更新新たに建築することも必要になります。更新を検討する上では、壱岐市公共施設等総合管理計画に基づき、人口の推移や地域の状況等を踏まえ、適切な施設量の保持についても検討する必要があると考えております。以上でございます。
はい、議長。はい、ありがとうございます。優先順位 はですね、やっぱり市民のサービス低下が起きないように、またコミュニティあたりの、特に医療施設とか学校施設あたりが優先されるべきと思いますので、そこのところはよろしくお願いをいたしたいと思います。2番目の更新時期を迎えた、答弁が反対になりますけど、小学校ですね、栄華小学校あたりは、今年で築65年、五ノ浦中学校は61年、石田中学校でも築58年など耐震工事が、終了しておりますが、長寿命化もしてあるとは聞いておりますが、個別的計画でもほとんどの学校が2030年、令和12年ですね、日常的に点検維持保全に努める、また中期、的方針では必要に応じ長期的な視点での、改修更新も検討するとなっておりますが、栄華小学校は2030年になりますと、築73年ですね、五ノ浦中学校でも築69年、他の学校も60年を越すようになります。外観は耐震長寿もで、一応修理はしてあると思いますが、コンクリートは何年持つかは分かりませんが、ネットあたりで調べますと RC 構造で、一応減価償却の47年と書いてあり、また、総合管理計画の中では65年と確か書いてあったと思います。先日の下関市倉庫1970年地区ですね、これが52年の耐震はしてなかったのでしょうかね、倒壊し、これによって、命が奪われております。ある程度の、コンクリートは、傷んできていると言ったらあれですけど、やはり生徒あたりが運動したりいろいろするところですので、こういう事例もあるということはちょっと考えていただいてもらいたいと思っております。それとまた次に4庁舎の件ですね、中局先ほども言われました、中長期的の方針では一応一箇所に統合を図るようになって書いてあります。やはり庁舎の分散化、市民サービスの低下や移動時間の短縮改善をするためには集約統合は必ず必要だと考えております。それで耐震工事をしたばかり、基金もまだ少ないのですぐとはなかなかいかない統合ではございますが、やはり何年にはやるという計画を立てて、やっていただければと思っております。公共施設等管理計画は基本的には方針と考えますが、これから実際現実的に延命化を進める中で、同じ時期に建設された施設が多く、建て替えの時期は一点に周知しないようにある程度の間隔を、空けて古い施設からやっていくべきだと考えております。壱岐市だけじゃなく他の自治体も考えは一緒だと思っております。自主財源ができない中、他の自治体より早く取り掛かるべきと考えますが、これについての考えを、再度お尋ねします。3番目に、売却廃止の件ですが、 施設総量が、まあ、人口1万8151人の計算で、壱岐市の 11.7 平方メートルですかね、一人当たりの。これが国は 3.9、県が 5.8 平方メートルの、計画になっております。これはやっぱり、壱岐市の場合は、県から見ても結構、まあ、田舎ほど大きいと思うとですけど、これを、削減してサービスの低下に、つなげていただきたいと思います。まあ、少子高齢化が進めば、施設全体も少しずつ減ってはいくと思うとですけど、解体、いろいろ費用がかかりますが、統合、廃止などについて、行くべきと考えております。4番目に、管理計画の実施する体制はということで、各所属部署ですかね、ここで、管理をするということ、それと、個別施設の、個別管理計画ですか、推進部会でのか、管理ということで、ありますが、やはり、部署をまたいで、管理はしてありますが、やはりある程度の施設でございますが、みんなで管理すると言ったらあれですけど、やっぱり、保育園とか園ともありますが、やはりこの施設はどうするというのはずっと、今の人たちが、管理体制を十分把握しながら、単独じゃなくて、全体を見るような形を取っていただければと思っております。まあ、1番と3番と4番の答弁よろしいですか。2番目に、もし答弁ができましたら、2番目の、学校施設と、庁舎についての、答弁をお願いいたします。
はい、熊総務長。
土屋議員の再質問の方にお答えをさせていただきます。順番が逆になるかもしれませんけども、推進体制の管理の部分で、まあ、各それぞれの担当部署でもその管理はするわけですけども、先ほど申し上げました、あの壱岐市戦略的行財政マネジメント推進会議を母体としたと、その下部組織でというご説明をさせていただきました。で、この、マネジメント推進会議というのは、全庁横断的な組織でございまして、メンバー等にもつきましてもそれぞれ、各部長等も入っております。ですから全体をここで把握をして、進捗、まあ、進行管理を図っていきたいという意味で先ほどご説明を申し上げております。で、次に、あの庁舎の件につきましては、今回その、個別計画の中では統合という形で、しか表記しておりません。全施設におきましては、結局先ほど土屋議員が申されました、一時期に、その整備、工事等が集中するのを避け、そしてまた財源的な確保をするために個別施設計画を、まあ、10年スパンの中で、示させていただいたというところで、お願いをしたいと思います。で、特に、庁舎につきましては、その基金の積み立て、方、そして、財源の確保の中で並行しながら、あの庁舎の統合についても改めてやっぱり協議をしていく必要があると思っております。ですから個別計画の中では統合の方針というところだけ示させていただきましたし、時期が来ればまたそれを協議させていただきたいと思っております。以上です。
はい、白川市長。
市政議員の庁舎の問題について、お答えを出したいと思いますが、前回の住民投票、これは 合併特例債を利用したいということでですね、結果的に、立てないという市民の方々のご意見になったわけですけれども、これについてはやはり時間が非常にこう短くて説明が不足していたんじゃないかという反省もいたしております。いずれいたしましても本庁舎、これはやっぱり必要なものでございます。津田議員おっしゃるようにやはり時間をかけて、そしてどういう有利な建設資金ができるのか、そういったこと等々をですね、十分議論しながら、おっしゃるように、ある目標の計画を立ててですね、やっていくべきだと思っているところであります。
はい、近本教育次長。
学校施設についてでございます。議員ご指摘のように、年数かなり経過している建物もございます。今改修、先ほど申しましたように改修工事等を実施しながら維持、継続利用に努めているところでございますけれども、今後もそのような形で進めていくわけですが、躯体が、もしその強度がもう持たない、改修工事では持たないということになれば、改築なり新築なりというふうになろうかと思います。その際には、地域の実情、人口の推移等も見極めながらやっていきたいと考えております。それから、時期的にその同じ時期になるんじゃないかというようなところもございますけれども、その辺も、財政面と計画的にですね、やっていきたいと思っております。おりますが、まずは改修工事で、維持管理に努めていきたいと考えておるところでございます。
はい、
ありがとうございます。やらなければならないのはやはり計画は示してありますが、今の僕たちとか皆さんたちのように今の時代の人が5年10年後を考えていかんと、絶対に前の庁舎建設の時でも、反対する人は、次の庁舎建てるとはその時の人が考えればよかったいって言わせたって、それじゃあ議員や何やしよる人はダメと思うんですね。やっぱりトップに立つ人は5年後10年後にどうしたらいいか、その時また計画しろよ、それから5年10年経つ、そうじゃなくて今のうちに、やっていけなければならないのではないかと、思っております。新しくはなりません。古くなる一方でございますので、やはりこの壱岐市の公共施設と個別総合管理計画を生かして、それに現実的に応じた、体制を作っていくべきと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。はい、これで1番目の質問を終わりたいと思います。本当はですね、1番目の質問の最後に、言いたかったとは、大谷に五の浦中学校を作って、栄華小学校を豪中の後に作って、栄華小学校の後に新庁舎を作れば年数的にも、場所的にも仮校舎を建てなくてできる、それと市の土地であるのでそれを全部買わなくてもできるということを、ちょっと言いたかったですけど、なかなか思うように言えませんでしたが、参考にしていただければと思っております。これで1番目の質問を終わります。続きまして2番目の質問に移ります。自治体 DX 推進についての、国はデジタル基盤の整備を進め、地方の、生活利便性を高めるためデジタル田園都市国家構想を基本方針を、公表しました。デジタル実装を通じて地方の抱える課題を解決し、誰一人取り残されず、すべてのデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現する構想であります。デジタル全面的に活用し、 地域の個性と豊かさを生かしつつ、都市部に負けない生産性、利便性を兼ね備え、心豊かな暮らしと、維持可能な環境、社会経済を目指すとしてあります。壱岐市も昨年4月、DX 推進も担当部署、企画振興部情報管理課を新たに設置し、壱岐市デジタル化推進本部を立ち上げ、壱岐市デジタル推進方針を策定し取り組みをしてあります。県にも人材等、要望をしてあります。そこで、進捗状況とデジタル化推進方針をお尋ねをいたします。一番目に、デジタル化の基盤であるマイナンバーカードの普及率と現状、今後の取り組みについて。2番目に、光ファイバー高速インターネットを利用したセキュリティ対策を行い、 Wi-Fi の整備をさらに行うべきと考えますが、現在本市の整備状況と今後の方針はお尋ねします。3番目に、行政手続きをオンライン化についての考えを、お尋ねをします。4番目に、デジタル人材の確保、育成についてもお尋ねいたします。5番目に、高齢者、女性、障害者等への配慮、誰一人取り残さないための取り組みについてお尋ねをします。よろしくお願いします。
はい、市民部長。
おはようございます。15番土屋議員のご質問にお答えいたします。私の方からは1番目と3番目の質問についてお答えいたします。2番目4番目5番目については企画振興部からお答えいたします。まず1つ目のマイナンバーカードの普及促進と現状と今後の取り組みについてでございますが、マイナンバーカードの壱岐市においての現在の交付率につきましては、8月21日現在で12,946枚、 50.8% の交付率となっております。長崎県全体での交付率は 45.7% となっており、県内21市町の中では5番目に高い交付率となっております。本市の申請促進策としましては、行政報告にもありますように、広報誌、自治公民館への回覧等による広報の強化、写真無料撮影サービス、9月中の毎週木曜日の平日時間外窓口の開設、来年3月まで月2回の休日臨時窓口の開設による交付率の向上等に取り組んでおり、今後は出張申請等も計画をしております。休日窓口開設につきましては、令和2年度107名、令和3年度132名、今年度はすでに47名の方の来庁があっております。平日時間外窓口の開設でも4日間で82名の来庁があっており、平日に仕事、学校等で市役所の開庁時間内に来庁が困難な方々に多くご利用いただけていると思っております。また総務省からの受託事業として、携帯ショップでの申請サポート事業もスタートしており、本市でも1ヶ月余りの期間で77件の申請があっております。また、国においてはマイナポイント事業が実施されております。この事業については、総務部が所管をしておりますが、本年1月から第2弾のマイナポイント事業が始まり、これまで同様、新たにマイナンバーカードを取得した方に最大5000円分、またカードを健康保険証として利用登録した方に7500円分、カードを公的給付金の受取口座に登録をした方に7500円分のポイントが付与される制度となっております。この事業の対象となるのは、マイナンバーカードを本年9月末 末までに申請をされた方で、令和5年2月末までにポイント事業に申し込みをされた方となっており、今後多くの市民の方がマイナンバーカードの交付申請を行われるものと考えております。なおポイント事業の申し込みについては、マイナンバーカードが届いてからご自身で行っていただく必要がありますが、支援が必要な方については各庁舎において手続きの支援を行っておりますので、何かございましたらご相談をいただければと思っております。市民皆様にはマイナンバーカードの積極的な取得につきましてよろしくお願いいたします。次に3番目の行政手続きのオンライン化についての考えはというご質問でございます。まず現在本市では行政におけるデジタル化 DX デジタルトランスフォーメーション推進の取り組みを強力に進めております。 DX 推進にあたっては国が示しますように住民サービスの利便性向上や業務の効率化を図ること等が求められており、本市ではその取り組みの一環として本年4月行政手続きにおける押印の見直しを行いました。押印廃止の関係条例等の改正が整備できたことにより、今後行政手続きのオンライン化が本格的に進んでいくものと考えております。一方で先ほどのご質問にありましたが、国においてはマイナンバーカードについて令和4年度末までにほぼ全国民に行き渡ることを目指しており、今後全国において普及が進むものと考えております。議員ご指摘の行政手続きのオンライン化については、現在マイナンバーカードの取得によりマイナポータル内のぴったりサービスで妊娠の届け出や保育施設等の利用申し込み、児童手当等の現況届けなど16種類の申請手続き及び健康、医療、税、年金、福祉、介護など27種類の情報紹介ができるようになっております。また来年2月からは引っ越しワンストップサービスが全国一斉に開始される予定でございます。マイナンバーカードの国の制度の活用につきましては、総務省のマイナンバーカード利活用推進ロードマップによりますと、利用範囲の拡大としまして身分証等としての利用、行政サービス及び民間サービスにおける利用、マイナポータルの利用の向上としまして、マイナンバーカードを使い本人情報の確認や官民のオンラインサービスがワンストップで利用可能となるほか、アクセス手段の多様化などを推進するとされております。壱岐市においても国や県他市の動向も注視をしながら、国の制度に対してどういった形で取り組みができるのか、サービスの構築が必要な場合その費用対効果など財源措置等も検証しながら取り組みを検討してまいります。以上でございます。
はい、中上企画振興部長。
私の方から2番目、4番目、5番目についてご説明をさせていただきます。まず2番目の Wi-Fi 整備の本市の整備状況と今後の方針についてでございます。現在本市の光ファイバー高速インターネットを利用した公共の Wi-Fi 施設は平成27年度に国の補助事業により整備をいたしております。観光防災 Wi-Fi 整備施設が22カ所、各施設所管課が整備管理をしているフリースポットが11カ所ございまして、計33カ所市が管理をいたしております。また民間施設でフリースポットとして登録されている施設が60カ所ございますので、合わせますと市内93カ所の施設で自由に Wi-Fi が利用できる環境となっております。なお観光防災 Wi-Fi 整備施設の22カ所につきましては、土屋議員ご指摘のとおりセキュリティ対策を重視し、令和3年度本年度の2カ年で整備の更新を実施いたしております。また今後の方針、整備の方針でございますが、状況に応じまして
各施設所管課と調整の上設置を推進をしてまいります。次に4番目のデジタル人材の確保及び育成についてでございます。国の自治体 DX 推進計画の中で自治体の外部人材を確保するための支援策として地域情報化アドバイザー派遣制度や県においては情報戦略アドバイザーによる市町の支援プログラムがございます。現在本市の DX アドバイザーとして SDGs 未来化に株式会社リクルートから生きの未来研究所担当として派遣勤務してある中村主幹に協力をいただきながらデジタル本庁舎構想として情報コミュニケーションツールスラックを活用し職員の情報共有スピードの向上や業務の無駄の洗い出し部署を超えた協力による行政サービスの効率化など現在の本庁舎分散方式による弊害との解決を図るためさながら一緒の庁舎で業務を行うかのようなさらにそれ以上の効率化等を図るための取り組みを進めており、まあ、全職員を対象とした Slack という情報コミュニケーションツールの勉強会や自治体 DX 推進に関する研修会への参加など現在職員が一丸となって DX に取り組んでいるところでございます。先日の台風11号の接近に伴い情報共有手段としてスラックを利用いたしました。現地対応する、まあ、職員からの避難情報や災害情報など避難所開設から閉所までの状況が全職員に共有できたことで対応職員のみならず待機職員にも次の行動の準備に役立つなどデジタル活用の有効性を再確認したところでございます。土屋議員ご指摘の通り DX 推進はデジタルを全面的に活用し地域の個性と豊かさを生かしつつ都市部に負けない生産性利便性も兼ね備え心豊かな暮らしと持続可能な環境社会経済を目指すものでございまして市全体で取り組んでいるところでございます。また DX の推進は単に行政手続きをデジタル化するためシステムを導入するものではなく職員の意識改革、業務改革により市民サービスをより便利に行政運営をより効果的に地域社会をより元気にするための取り組みと考えておりますので引き続き本市の DX アドバイザーや国県の支援もいただきながら職員研修を重ね誰一人取り残さない人に優しいデジタル化社会の実現に努めてまいります。最後に5番目の高齢者等の情報弱者に対する取り組みについてでございますが大きく2つの取り組みについてご説明をいたします。高齢者の方々障害者の方々などがスマートフォンなどさまざまなデジタル化について触れていただくことでより豊かな生活を送ることができる可能性がある一方自ら活用されることがなかなか難しいことも考えられそのことを十分に配慮しながらデジタル化については進めていく必要がある、と認識をいたしております。まず取り組みの一つ目がデジタルを使っていただくためのスマートフォン教室の実施でございます。国のデジタルガバメント実行計画ではデジタルデバイドいわゆる情報格差対策としてデジタル活用支援員制度を設け全国で スマホ教室などを実施をいたしております。昨年度本市でもデジタル活用支援員と連携をいたしまして4会場で14教室延べ144人の方に教室や相談会にご参加をいただきまた3つのまちづくり協議会においてもご参加いただくなど好評をいただいております。今年度は同デジタル活用支援推進事業で携帯電話販売店での無料のスマホ教室の実施がされておりまして今後も情報格差対策として継続して実施していけるよう計画してまいります。2つ目は行政サービスの個人最適化の推進でございます。これまで一様に行われてきた窓口での申請の手書きなど利用者の視点に立ってデジタルによる電子申請を利用する方マイナンバーカードの利用で書かなくても良い申請書や申請補助員の配置など申請者の多様性を考慮していくことで誰一人取り残さない 人に優しいサービスの提供ができるものと考えており、今後 DX を推進する上で十分配慮しながら業務改革を進めてまいります。また他の地域においては、まちづくり協議会等においてデジタル、LINE 等を活用した高齢者等の方々が自ら参加される地域による見守り活動などの取り組みが行われている事例もございます。冒頭申し上げました通り、高齢者などの方々のデジタルの活用についてはなかなか難しい場合も当然あるかと思いますが、ただいま申し上げました見守る側のデジタルの活用によって高齢者の方々などの安全安心、そしてより豊かな生活を送れることにつながることも大いに考えられます。いずれにいたしましても、地域と一体となった DX の推進が市民皆様の利便性を高め、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化につながるものと考えておりますので、引き続き新たな 日常の原動力になるように取り組みを推進してまいります。以上でございます。
土屋議員。
はい、委員長。もう時間もなくなりましたが、令和2年の3月に一般質問をしましたときはマイナンバーカード 18.3% とお答えいただいて、もう 50% を超えております。また地方交付税も、交付率によって、財政、普及向上が、市の財政確保につながるというあれもありますので、そういうとも含めながら、早いうちの、まあ、100% はなかなか難しいでしょうが、都の城市は 89.86% ですね。なんかそういう、マイナーカードの普及率になっております。やはり行政サービスというか休日とか平日でもやっぱり仕事で行けない手続きに行けない人はスマートフォンとかなんとか行政サービスが、もうだいぶできてきております。こういうと、せっかくですから、皆さんに推進をしながら、壱岐市住民のために、少しでも役立てていただければと考えております。いろいろお答えをいただきましてありがとうございました。これで一般質問を終わります。